どうもそうです。今回はですね、お金の源泉、そうするとまでお金の源泉ということで、4本目の、音声を取っていきたいと思います。で、4本目のテーマはですね、お金を自在に生み出す4つの能力、ということを話していきたいと思います。まあ、この4つの能力があれば、お金から解放されるということですね。お金から解放される状態とは、いつでもお金を稼げる状態だということを話したと思いますが、まあそのですね、いつでもお金を稼げる状態になるためには何を磨かなきゃいけないのか、一生かけて何を目指していかなきゃいけないのかって話をしていきたいと思います。もうすでに分かっていると思いますが、これ話していきたいことはですね、3ヶ月後に何十万円稼ぎましょうとかではなくて、生きている限り価値を生み出し続ければお金って稼げるわけですから、だからそういう価値を生み出せる人間、価値を見つけられる人間、価値を流通させられる人間、そういう人間にですね、少しでもいいから近づければ人生豊かになりますよねってことが言いたいわけです。なので、特にね、その3ヶ月で何百万円稼ぎましょうとかそういうことを言ってるわけじゃないんですね。生涯いくらでも稼げるという状態になってほしいんで、だから目先のね、数百万円もちろん、欲しい人もいると思いますけど、みんな欲しいと思います。僕だってもちろん目先にね、何千万円とかしてたら欲しいですよ。ただ、もうそこだけに取られてる限りは、やはり今って言ってない。それはなんでかって言ったら、もうすでに過渡期だからですね。参入してる人はすごく多い、特にインターネットビジネスっていうところで言えば、もう過渡期なんですね。で、これは、グローバル化というものによって、インターネットだけではなく、現世界にも同じようなことが起こる、わけです。それはなんでかって、世界中から、お金を稼ごうとする人は現れてきて、世界中から技術者が来たりとか、世界中から労働力が来たりとか、世界中から新しい商品が来るわけですが、それがグローバル化ということですよね。だから今よりも激しい、自由競争が生まれるわけです。それこそにインターネットが象徴しているように、インターネットの状況と現実の状況というものが、似たようなものになってくる。そうなった時にですね、インターネットと同じように、過渡期になった時に、みんながやっている状態になった時に、同じようなテンプレートを使ってたら稼げないですよねっていうことが言いたいわけですね。だからこそ、今のうちにしっかりとそのお金を稼ぐスキル、力っていうのを身につけておかないと、自分の感想を生かせなくなってしまう。だから今、お金の源泉という話をしています。じゃあですね、少しだけこれまでのまとめというか、これをつながりを話していきたいんですけど、やっぱ断片的にですね、一本ずつ聞いてると、つながりが持てないかもしれない。一応つながりを持たせるために、話しますが、一本目ではビジネスというのは価値の交換、価値観の交換で成り立つものなんだよということを話しました。そして、人はより多くの意識と時間を使ったものにお金を払うんですよ。だからこそ、情報の違い、というものをすることによって、人により多くの時間と意識を使ってもらうことができる。そうすることによって価値観というものが共有できるし、価値観が共有されるときに、これいいでしょって見せたときに、あ、いいよねっていうふうにそしてそれを商品として出した時にお金に変えることができるということを1本目では話しました。そして2本目では、今言ったように人気っていうものを得る、つまり人の気になってもらうということを得るためには情報のシェアが必要。だからその情報のシェアをするために何をしなければいけないのかということとして、自分の境界線を決めてその中のルールを決めて、そしてそこに外から人を呼ぶことなんですよということを話しました。そしてもう一つは価値観が共通している人に、新しい世界っていうものを見せられたら簡単にお金を払ってもらうことができるんですよって話をしました。つまり提案ですね。で、3本目っていうのは、お金から解放されるってどういうことなのか、つまりいつでも稼げるって自信がある状態が、真にお金から解放された状態なんですよって話と、そして価値の源泉っていうものはどこにあるのか、それを人と人の間にあるんで、そこを見れば、商品、どんな商品を売れば相手が喜ぶのか、どんな、ところに価値が眠っているのかって見えるんですよっていうことを話しました。でですね、まあまあそれぞれに裏バージョンというものがあって、裏バージョンを聞いてもらっている人は、より深く理解できていると思うんですが、ここですね。で、2012年以降、具体的に何がやばいのかっていう話をですね、改めてしておきたいんですが、2012年以降、いろいろやばいですよっていうことは、いろんなところで言われています。それは、不思議なことにですね、経済っていう文脈でも言われたり、星っていう文脈でも言われたり、スピリチュアルっていう文脈でも言われたり、あるいは予言みたいな文脈でも言われてる。あるいは、国際関係っていう文脈においても2012年以降はやばいっていうふうに言われてる。いろんなところでですね、2012年以降、いろんな変化が同時多発的に起こって、いろいろと混乱を極めるような世界になるんじゃないかということが言われてるわけです。それは具体的にどういうことなのかっていうとですね、その、例えばね、どっかの国の首相が交代して、何かもしかしたら起こるかもしれないとかね、前やぎでね、2012年で世界が終わるとかって言われてるとか、そういうことっていうのはさすがに複雑すぎて僕も把握できてないんで、なのであくまで世界全体の流れっていうものを見たときに、2012年以降具体的に僕らの生活にとって何がやばいのかっていう話を、したいと思うんですが、それはですね、一つはすごくいいことなんです。やばいっていうのはいいことがあって悪いことがある、その両方なんですね。何かって言ったら世界の自由度が高まってるんです。どんどん年々、毎日毎日世界の自由度合いっていうのが高まってきてるんです。それは少し想像してみてもらえば分かりますが、20年前と今とでは自由の度合いが全く違いますよね。例えば20年前というのはインターネットもなかったですから、だから人々は気軽に情報に触れられることもないし、気軽に全然知らない人とコミュニケーションを取れるという可能性すらなかったわけですね。そんな中で、インターネットというのが生まれたことによって、見知らぬ人と知り合えることもできたし、今だったらね、女子高生がニコニコ生放送みたいなものとか、ユーストリーム配信とかやってですね、自分のメッセージを世界に届けることができてるわけです。それが何千人何万人から見られたりするわけですね。だから、ものすごく可能性が高くて、自由度がめちゃくちゃ高まってるんです。これが、インターネットだけではなくて、グローバル化ということによって世界が広がっていくんですね。世界中で同じようなことが起こっているんです。インターネットが普及するということもそうだし、グローバル化の波によって、いろんな問題が起きています。それは、つまり自由度が高くなるということです。自由度が高くなることによって自由競争が加速するんです。そして、二つ目は、人々の多様化と硬直化ということが起こっています。何かって言ったら、無限の多様性なんですね。多様性っていうものは無限なんですよ。つまり、一人一人違うっていうのが、究極的に言えば多様化の極みなわけです。日本人が1億2000万人から3000万人いるんだとすれば、1億2000万、3000万の一人一人の考え方が違うっていうのは多様化の意味なんですね。で、実際にそれがなりつつあるっていう状況です。もちろん、一人一人が厳密にね、考え方が違うと本当に混沌の世界になってしまいますから、だからその考え方の違いっていうのは本当に微差なんですけど、少しだけの考え方の違いなんですね。例えば、興味が違ったり、趣味が違ったり、仕事が違ったり、環境が違ったり、友達が違ったりすることによって、それぞれ一人一人の人生があって、一人一人の考え方がある。それが多様化なんです。だから、いろんなビジネスが生まれてる。ニッチな市場とかね、いろいろ言われてますけど、昔に比べて、ビジネスの種類っていうものが増えました。興味の種類も増えました。それはなぜかといったら、インターネットが普及したからです。インターネットが普及してない以前というのはどういうことかといったら、テレビとかラジオとか雑誌に興味がなかったんです。いや、トップダウンだったんです。トップダウンで情報が発信されてる中で、それで楽しんでた。だってテレビしかなかったんですよ、娯楽が。もちろんスポーツはいろいろありますけど、結局その情報を得るためにはテレビ見なきゃいけないわけですね。野球、テレビ野球やられて、みんな野球を見てるから野球人口増えて、野球が好きな人が増えるみたいな、そういう状況だったんですけど、今はテレビが見られなくなっている。だからインターネットで各々勝手に情報を受け取って、勝手に情報処理して勝手に興味の、幅を広げて、勝手に興味があるものだけを見てるわけですね。これが多様化と硬直化なんです。なんで硬直化って言うかって言ったら、要するに自分の興味のあるものしか見なくなっているんです。自分の興味のないものっていうのは関係ないやというふうになってきてるんですね。それそうですよね。インターネットで何か検索するときにわざわざ自分の興味のないものを見る人はいないわけです、ほとんど。そんな時間もないだろうし、単純に見る気がしないだと思うんですね。でもテレビっていうのはある種その時間にチャンネルが5つとかしかなったら1つしかダメなわけですから、だから、 別に見たくもないものを見てたりしたわけです、昔は。例えばお昼の番組とか見たくもないのに昼ドラとか見てたわけですよ。でも今お昼何してるのかって別に見たいものを見てる。笑っていいってことか見てたのが、そうではなくて全然関係ないネットで、YouTube を見たりだとか、ニコニコ動画を見たりだとか、あるいはニュースサイトを見たりだとか、あるいは映画を見てみたりだとか、映画配信とかされてますからね。あるいは電子出版で本を読んでる、漫画を読んでる、そういうことが起きてるわけです。一人一人の過ごし方が大きく変わってるんです。そこ変わってるってことは、人の処理能力ってのはそんなに高まってないわけですよ、実際問題として。情報が増えたのに処理能力が高まってないんで、だから硬直化するんですね。フラットに世界を見れる人が少なくなって、自分の興味の中でしか生きれなくなってる。だから、自由度は高まっているのにもかかわらず、空に年を持ってるんです、人は。この中で、この二つの大きな流れがある中で、じゃあ今後どんなことが起きていくのかというと、簡単な話で、高まる自由度、つまり可能性というものを活かせる人間と、活かせない人間が二極化していくんです。活かせない人たちっていうのは自分が興味のあるものしか見ないんです。活かせる人たちっていうのは、次から次に自分の興味であったり可能性というものを開拓していくことができる。だからいろんなことを経験できるし、必然的にお金も儲かるんです。だっていろんなことを経験して、いろんなスキルがあって、いろんな知識があるというのにお金が入るっていうのは、もう必然的じゃないですか。それはどんなものだとしてもそうだと思うんですね。だってビジネスチャンスっていうものも、つまるところで言えば、人と人の出会いだったりだとか、コントの出会いだったりだとか、業界との出会いだったりだとか、自分が可能性を押し広げた結果、チャンスが生まれるわけですから、だから、どんどん可能性を開拓していってですね、その可能性を生かすことができる人間になれば、自然とお金ってものが入ってくるようになるわけですね、必然的に。でも逆に可能性を生かせない人になっちゃうと、自分の興味しか興味がない、自分の世界にしか興味がない、自分の毎日のルーチンワークにしか興味がないとなってくると、外の世界との接点でも持てないですから、だから、必然的にお金ってものが稼げないんです。要するに、言われたことをやるっていう人ですね。だからこれが、サラリーマンに代表されるような、働く人の特徴なわけです。自分の仕事をこなしていれば、後の自由は自分の興味だけに使えばいい。それで満足だ、みたいな。つまり、普通っていうものを求める人が可能性が生かせない人たちなんですね。だって、普通である限りは、要は自分を満足してさえいればいいわけですから、まさに自分の興味のあるものを見て、自分の興味のある生活をして、自分の、ね、興味のあるコミュニティだけ、つまり友達だけと付き合って、それでいければいいわけですからね。そしたら何の苦しいもせずに、何であればできるわけですから、だからそれがまさに普通なんです。でもそれだと可能性が生かせない。可能性が生かせないってことは、より多くの楽しみを得ることもできないし、誰かを幸せにすることもできないし、もちろん一人二人を幸せにすることができると思いますよ。家族とか、子供とかね、そういう人を幸せにすることができると思いますが、しかし、可能性が大きくなってきているということは、僕ら一人一人が幸せにできる、影響することができる人数っていうのも、グローバル化とかインターネットの発達によってですね、増えています。僕一人が1万人にメッセージを届けて、1万人の生活に少しずつ変化を与えることができる。それは、これを聞いているあなた一人一人に同じように可能性があるわけです。じゃあその可能性を生かせるか生かせないかって問題なんですね。生かせれば当然収入も増えるし、収入が増えた分、自由な時間もできるし、自由なお金ができるわけですから、だからより多くの可能性をまた生かすことができて、その生かした可能性で出会った人たちとまた新しいビジネスをしたりとか、新しい知識によってまた新しい世界を誰かに伝えてみたりとか、そういうふうにどんどん輪が広がっていくんです。可能性が生かすことができれば。でも可能性を閉ざすばっかり見てると、もうずっとクランク持ってますが、何もできないんですね。で、やばいところっていうのは、これにみんな気がついてないってところなんです。つまり、多様化っていうふうに言いましたけど、多様化っていうのは割と世間的に良しとされてるわけですね。つまり、自分の興味を満たせるっていうことは、すごい幸せなんじゃないか、っていうふうに思われてるわけです。漫画が好きだったら、一日中漫画を見る生活ができればハッピーじゃんっていうふうに思うわけです。映画が好きだったら、一日中映画を見れば嬉しいじゃないですか、っていうふうに思うわけです。しかし、本当にそれって幸せなことなのかっていうことなんですね。多くの人っていうのは、自由意志で生きているつもりなんです。だから、日本っていうのは、世界で最も成功した社会主義の国だって言われてますけど、要は、選択肢が与えられてるんです、僕らが。サラリーマンになることもできるし、ならないこともできる。何でもできるんです。なれるし、選べるって状態ですね。何でも選べるんです、行かないことも選べる。自由なんです。全ては自由なんですが、しかし実際問題として、本当に自由意志で選べてる人っていうのは限りなく少ないんですね。なぜかって言ったら怖いからですね。だって可能性ってのはイコール恐怖ですから、予測がつかないことが可能性ですよね。予測がつくことっていうのはもう、それはなんていうか、想定内なんです。想定外のことが起きるのは可能性ですから、だから可能性ってのは恐怖なんです。例えば、なんでしょうね、大学に行くとか就職するにしても、特に意味がないんだけど就職活動してしまう人が多いわけですね。なんでかって言ったら就職活動しないとなんか怖いみたいな、やばいんじゃないかみたいな、そういうような思いがあるからです。だから右へ長いをした方が、あるいは長いものに巻かれた方が安泰なんじゃないかっていう気持ちになってるわけですね。本当は自由な意思があるはずなのに、長いものに巻かれるみたいな意識がある。これがまさに社会主義なんです。トップダウンで上から言われたことを守るっていうのが社会主義ですよね。だから会社っていう組織はまさに社会主義なんです。上から言われたことをやる。それが社会主義ですね。そこに自由意志は存在しないんです。存在してるんだけど、してるつもりなだけであって、実際問題として存在してないんです。だからほとんどの人は他の人と同じことを望んで、普通を望んで普通なことをやるからです。そうなった時に、コントロール簡単じゃないですか。実際コントロールしてることもわからないんですけど、大多数がそっちに向かうわけです。つまり多数派と少数派に分かれるわけです。多数派が後に多いわけですから、多数派は結局普通なんですよね。で、僕らは可能性を生かすっていう意味では少数派なんです。だってほとんどの人は可能性生かせないわけですから、毎日同じ仕事をして、毎日同じ会社に行って、毎日同じ通勤電車に乗って、毎日同じような文句、毎日同じような人と会って、毎日同じような話をして、可能性を生かしてないわけですから。だから、全部変えることができますね。毎日違う場所に行って、毎日違う人と会って、毎日違う話をすることができるのにもかかわらず、僕ら選択次第でね。にもかかわらずそれをしない。っていう人は圧倒的に大多数です。そんな中で、僕らが楽しく生きようと思った時に、どっちが楽しいのかって話ですよね。毎日違うところで毎日違う人と話した方が、可能性がでかいじゃないですか。もちろん大変ですよ。僕もさすがに毎日違うところで毎日違う人と会うっていうのはしんどいんで、やらないんですけど、でも、セミナーをやってみたりね、インターネットで誰かと繋がってみたりして、会うことができなかった人、僕が普通に生きてたらね、普通に生きてたら絶対に会えない人と会って、絶対に知れないことを知って、絶対にできない体験をして、っていうことができる限り多くできた方が人生が楽しくなるし、それが実際問題と収入につながるんで、それなんでかって言ったら、僕は新しい世界を見せた時にお金をもらえるからです。つまり僕らが自分自身の新しい世界ってものを体験しないと、他人に新しい世界を見せることができないんですね。でも他人に新しい世界を見せられるようになった時に、僕らはお金を得ることができるんです。簡単にお金をもらうことができるんです。知らないことを教えてあげたりとか、あるいはできないことをやってあげたりとか、いけない場所に連れて行ってあげたりするだけでお金もらえるわけですから、だから僕らの可能性をどんどん広げていかないと、お金っていうものを移行して多くならない。入ってこないわけです。で、大多数の人たちが予測がつかない、慣れないことをやりたがらないんですよね。自分の興味のあることだけやって、それで人生終わってしまえばもうそれ満足みたいな。それはいわゆる普通ですよね。普通に好きなことやって、普通に結婚して、普通に子供産んで、普通になんかね、家族付き合いをしてみたいなことをやりたいわけですよね。でもそれって、もったいないと思うんです。でも逆行してるんです。逆行っていうか、それは江戸時代の生き方ですよ。江戸時代の生き方はもちろん素晴らしいんですよ。別に悪い、いい悪いって問題じゃなくて、どっちをやりたいかって問題ですよ。僕は時代に合わせていきたいし、時代に合わせていくっていうか、せっかく可能性があるんだったら、それを生かしていきたいと思ってるわけです。それが収入につながるわけですから、なおさらいいわけですね。 だから、できる限り多くのことを体験したいし、できる限り多くのことを興味を持っているんです。それは、最初は持たないこと、興味なんて最初は持ってないですから、だからある種無理やり持つんですね。そういうことをすることによって、自分の世界を少しずつ、広げて、押し広げているんです。それはちょっとですよ。毎日毎日やることによって、そのちょっとの変化が5年後、10年後にでかい変化になるわけですから、だから毎日やるべきなんですね。少し違うことに興味を持ってみる。少し違うことをやってみる。それだけの繰り返しは本当は。これってね、マトリックスの世界と同じなんです。マトリックスが僕が好きだから、マトリックスの話ばっかりしますけど、マトリックスの世界っていうのは面白くて、人間っていうのはね、予定調和でできた世界っていうものには耐えられないんですね。なぜかというとつまらないからです。全てが同じような未来に繋がっている、現実っていうものは耐えられないんです。今日明日のことが分かってたら明日を生きれなくなるんです。それがマトリックスの世界なんですね。で最初マトリックスの世界の設計っていうものは、予定調和だったわけです。つまり、ありきたりの毎日が起こる。でそれでも生きていくわけですよ。人間として、機能として、ね。要は、毎日飯食って、こたつに入って寝て、起きて、働いて、飯食って、起きて、働いてっていう繰り返し、毎日完璧なその繰り返しで、別に生きていけるわけですから、だからマトリックスの世界っていうのは最初はそうだったんです。しかし、それでは、人間が、反感って、反乱ってか、なんか衰退してたんですよ。精神的に、どんどんどんどん。つまらないから。希望が見出せない。みんな死んでったわけですよ。でそんな中で、マトリックスのマシン側が何をやったのかって言ったら、人間に選択肢を与えるっていうことをやったんです。そうすることによって、マトリックスっていう世界は完成されたんです。ある意味。これって僕らの世界は全く一緒なんです。僕らには選択肢が与えられている。自由はある。にもかかわらず、なぜか毎日同じ生活をする。これマトリックスの世界と同じなんです。それで満足しちゃうんですよ。結局、永遠に閉じた世界にいるんだけど、それが強制されてない限り、なぜか人は他の人と同じことをして、他の人と同じ選択肢を取って、しかもそれがまるで自分の意思であるかのように錯覚して、考えを止めるんです。なぜかね、自己責任だと思い始めるわけ、それが。なんで仕方がないと思い始めるわけです。自分が選んでる結果から。でも、それって本当にあなたの意思なんですかっていうことなんですよ。そこを少し考えてもいいんですね。予測可能なことは大切つまらない。しかし選択可能なことは自己責任。だから、選択可能なんだけど、予測可能なことを選択してしまう。これってなんかすぐ矛盾してるわけですね。でも、それが良しとされるというか、まあ当たり前なわけです。で、それ何でかって言ったら、やっぱ、あっちに生死が関わってきたからですよね。自分の選択によって、生死、生か死かっていうものが、すごい、リアルに関わってきてたからですね。江戸時代とか、もっと前の、縄文時代とか、弥生時代とかになってくると、単純に、行ったことない場所に行ったら死ぬかもしれないですから、だから、選択肢っていうものを予測可能な範囲で収めるということが、諸説だったんです。生きたことして、それがもう本能なわけですね。だから動物っていうのは縄張りを作りますよね。自分の縄張りを作る意味ってなぜかって言ったら、予定調和の世界をあえて作りたいんです、動物っていうのは。なぜかって世界が本当に満ちてるからです。怖いからですよね。だから予定調和の世界を縄張りっていうものを作って維持したいんです。でも、今、この世の中っていうのは、混沌の世界でなくなったんですけど、でも、成果しかって問題がリアルに直面することってなかなかなかったわけです。何かの事故にあるかもしれないです。それはもちろん、危険性としてはありますけど、事故も減ったし、病気も減ったし、人は死ななかったわけですよね。っていう中で、この全てが予定調和の世界の中で何も混沌として死ぬかもわからないっていうことではない。生きることがもうなんか、もうや決まっているような世界の中で、なぜまだ縄張りを争っているのか、縄張りの中で生きているのかって話なんですよ。もっと縄張りの外に出れば面白いものがある、美味しいものがあるかもしれない、楽しいことがあるかもしれない、出会えない人と出会えるかもしれない。なのに縄張りを未だに持っている。それがすごく不思議なわけですね。その境界線というのを取り越えたときに、新しい出会いが生まれて、新しい可能性が生まれて、それによって自分の世界が開けて、さらにそれを他人に見せることによって他人からお金をもらえるわけですから、これほどいいことはないと思うんですよ。なので、可能性を生かせるやつ、生かせないやつってものに今後は二極化していきますもんも。で、どっちが止めるかって言ったら、富を持つかって言ったら、当然可能性を生かせるやつなんです。可能性を生かせるやつが、新しい世界を見せるからみんな面白がってついてくるわけですよ。そういうビジネスが成り立つわけです。なので、僕らは、ぜひですね、可能性を生かせる側にならなきゃいけない。そのためには、毎日の意識を少しずつでもいいから変えていく必要があるわけです。側近で。未だにね、インターネットで可能性が高めなわけですよね。多くの人ってのはインターネットに可能性を感じて、お金を稼ぎたいと思ってやってるはずなんですけど、なのにもかかわらず、みんなと同じことやってどうするのって話じゃないですか。みんなと同じテンプレートを使って、みんなと同じブログを作って、みんなと同じものを出品して、1000出品しましょうとか、ね、1000出品しましょうとか言われて、それを機械的にやって、それって何なのって話ですよ。サラリーマンの時の何が変わらないのっていう。勝手に自分で閉じた世界を作っちゃってるわけですよね。インターネットってすごく開けた可能性の世界にいるはずなのに、勝手になんかテクニックとかテンプレートとかノウハウとかで形を作っちゃって、縄張りを作っちゃって、なんか昔はそれで良かったんです。なぜかってやってる人は少なかったです。でもね、やってる人が増えるときに同じようなブログが乱立するわけですよね。その中でお金儲かるはずないじゃないですか。儲かる理由が分からないですよ。原理が分からない。それの。なぜそれがお金が儲かるかと信じてるのかをみんな理解できないんですね。だって他の人とやらないことには、他の人と違う価値を提供しない限りは、お金なんてもらえないじゃないですか。みんなが売ってるものを売ってやってたら価格競争になりますよね。価格競争になったときにどうなるか体力があるやつが生き残るわけですよね。僕は体力ありますかって話ですよ。あるわけないんですよ。大手が生き残るんですよ。だから同じことをやってはいけない。同じことをやらないためには自分の可能性を押し広げて、新しい可能性を自分でも模索しなきゃいけないわけですよね。だから、テンプレートとか、やり方とか、稼ぎ方みたいなことじゃなくて、もっと本質的にお金の作り方、見出し方、厳選点を知って、そして自分の意思で、自分で頭で考えてビジネス点を見つけていかなきゃいけないわけです。しかもそれってはすごく簡単なものなんです。簡単。ちょっと意識を変えるだけで、現実が変わっちゃうわけですね。それは、裏バージョンでもいろいろ話しましたけど、1回目、2回目、3回目、裏バージョンでもいろいろ話しましたけど、簡単なことは3本目で話した価値の厳選が人と人の間にあるってことです。人と人の間にあるということは、自分が楽しいと思うような世界を相手に提案してあげればいいだけなんですね。自分が見た可能性ってものを相手に提案してあげるだけ。つまり、この商品いいよとか、このラーメン美味しかったよとか、この漫画面白いよって言ってあげるだけで、人は興味を持つんです。そうなった時にその繰り返しですよね。その繰り返しをした時に、それが商品化できればお金を無視。商品化できないと人を呼ぶわけですから、航空ビジネスはいろいろ成り立つわけですね。人が何に呼び込まれるのか、寄ってくるのかって言ったら、新しい世界にしか寄ってこないんですよ。だってみんなつまらなかったというか、閉じてる世界だから、インターネットっていうのはやっぱ最後のフロンティアなんですよ。インターネットと宇宙が最後の可能性の塊だって言われてるわけです。でも、さすがに一般人の僕らが宇宙に手を出すことはできない。未知の世界ですよね、要するに。でもインターネット気軽に誰でもアクセスできるじゃないですか。インターネットって未知の世界なんですよ。だって知らない人はそこにいっぱいいて、見たことないものがいっぱい、知らない情報がいっぱいあるわけですが、まさに未知の世界なんです。そんな中で、みんな未知を体験したいんです。見たことないものを見たいんです。だから僕らは見たことないものを相手に提案するってことをしなきゃいけない。それがね、今すぐ自分にできるかどうかって別問題ですよ。だって今すぐ自分にできるんだったらその人はすぐに稼げますよ。でも多くの人は今まで自分が閉じた世界に生きてきたわけですから、そんな相手に提案できる新しい世界っても知らないと思うんです。だから少しずつでもいいから自分の世界っても広げた方がいいですよって言ったわけですね。で、自分の可能性を生かせる人間に1年でも2年でもかけていいからやってみれば、なってみれば、その他大勢の可能性が生かせない人たちと比べて、よっぽど多くのことを知っているし、よっぽど多くのことを体験できているし、よっぽど多くのことを提供できる人間になれるんです。慣れたら、あとは簡単じゃないですか。企画ですよ。商品を企画して提供してあげればいいんですよ。こんなサービスどうですか、こんな商品どうですか、あるいは、こんな商品ありますよっていう他人の商品を紹介してあげるとか、ね、いろんなビジネスが成り立つわけです。 で、自由競争が激しくなってきた世界において、より多くの自由を得たいのであれば、自分の可能性を広げていかなければならないんです。普通でいいんだったら生かす必要ないです。普通に生きてください。でも普通じゃ嫌だからインターネットで世界に入ってきたんだと思うんです。より多くの可能性を自分で生かしたいと思うだろうし、あるいは、ね、家族とか、子供とかがいるんだったら、その子供とか家族に見せたいというふうに思ってるから、入ってきたんだと思うんですね。だってお金を稼ぐということは自分の可能性を広げるということに直結しますから、お金が欲しいということはみんなね、今よりもより多くの可能性を生かしたいと思っていると思うんです。だったら、自分の世界を広げなきゃいけない。閉じた世界に行っちゃダメなんです。だから永遠にテンプレートが回されているか稼げないです。人がいなかった時代じゃないんでも、この業界内に人は溢れてるんです。その中でテクニックで稼ごうって間違ってるんですね。間違ってると、厳密に無理なわけですよ。だから、自分の頭で考えられる、自分の可能性を生かせる人にならなきゃいけないよっていうことを言ってるんです。厳しいかもしれないですけど、でも、それが一番ね、確実です。確実なんですね。で、自分の可能性を広げるっていうことは、分かりやすくてお金ってものを僕は話してるわけですね。だってお金が増えれば可能性が増えるじゃないですか。単純な話。でもお金を増やさなくても別に自分の可能性は今すぐ生かすことができますよね。だって Wikipedia 読むだけでいいんですよ。Wikipedia 読むだけで知らないことを知れるわけですから、普通の人は興味持たないことを見てみたりとか、本屋に行くだけもいいじゃないですか。普通の人は知らないこといっぱいあるわけです、そこには。だからそれを意識的に取り入れることによって、他の人は見てない世界を自分は体験できるわけです。その中で、この世界すごいなと思ったものがあればそれを他人に教えればいいんです。ただそれだけでお金になるわけです。アクセスが集まれば、ね、そこに広告を取ることができるし、何か商品があるんだったらこの商品いいよってお勧めすることができるわけです。ただそれだけなんですね。で可能性を広げるような生き方をすれば元の道を開けていきます。その可能性の一つとしてお金を僕らは稼がなきゃいけないんですけど、まあ、お金を稼ぐのは、ね、そもそも自分の世界を広げていかないと、可能性を広げていかないと、お金に変える価値というものを見出せないので、人と人の間にあるものが見えないですからね、単純に。人と話さないと。いろんな人と話さないと、人と人の間にあるものが見えないですから、だから見えないんだったらいろんな人と話すべきです。あるいはもっと自分と話すべきです。自分と対話して自分のやりたいことをもっと決めないと、何も見えないですからね。で、その中で、今後、2012年以降ですね、お金を自在に見出すために必要な4つの努力というのがあります。それは何かというと、一つは俯瞰力です。俯瞰力。俯瞰というのは上から見るということですね。つまり、全体、世界全体を見渡してからです。もちろん、厳密に全体が見えるわけじゃないですよ。普通の人よりちょっとだけ世界が広く見えるだけです。視野が広いって言うんですよね。普通の人よりもちょっとだけ視野が広い。そのちょっとの差が積み重なればすごく大きな差になっていくわけですから。だから、ちょっとだけでもいいから視野を広げてみようよってことなんです。それは自分が普段食べないものを食べてみたりとか、普段調べないことを調べたりするだけで視野が広がるわけです。そういうことをぜひやってもらいたいなと思うんですね。で、この感力っていうのが高まれば人と人の間にある価値を見つけることができるんです。人と人の間にある価値が何か、例えば偏りだったりギャップだったり感情ですよね。そういうものなんですね。例えばすごい悩んでるとか、すごい嫌がってるとか、すごい困ってるとかね。あるいはなんか、すごい偏りがあるとか。ダイエットだったらね、なんか学習痩せようみたいなものに偏りがあるんだったら、いやいや、そうじゃないんだよってことで言ったら一定層は響くんです。そういうふうに人は人の間に価値を見つけていくんです。そういう力を身につける。それが一個は俯瞰力です。そして二つ目、提案力です。これ非常に重要です。提案、みんな提案する力が弱すぎる。自分で何か新しい価値を持っていたとしても、それを提案できない。弱すぎるってことです。提案することですね。つまりお金ですよね。お金に変えなきゃいけないわけですから、これとお金交換してくださいよって提案しなきゃいけない。あるいは、こっちの世界の方が楽しいですよっていうふうに提案しなきゃいけないんだけど、それができてない。つまりリーダーシップを取ることだったりとか、本音を語ることだったりとか、人を巻き込んでいくこと、その人を巻き込む提案をすることっていうのはできていない。なんでできてないかって、自分の世界が狭いからですよ。狭い世界に生きてたら新しい提案ができるわけないんですよ。だって、面白い番組が教えられないじゃないですか、他人に。美味しいラーメンのありかさえ教えられないんですよ。美味しいラーメンのありかを教える、これ一つの提案なんですよ。それが、Facebook とかで毎日毎日ね、新しい、ここ美味しいよ、この漫画面白いよ、この映画面白かったよって提案してみてくださいよ。人が知らないことで。そしたら、あなたの Facebook を読まれるようになるんです。だってみんな知らないことを語ってくれてるわけですから、提案してくれてるわけですからね。その積み重ねなんですよ、ビジネスの挑戦。そういう簡単なことなんです。非常に簡単なことなんです。だから自分の世界を広げて、可能性を広げて、提案力を身につけていかなきゃいけないんです。提案するもの、そもそも提案するものってものを見なきゃいけないし、提案する力っていうものも身につけなきゃいけないんです。そして3つ目が拡散力です。拡散力って何かというと、要するにマーケティングの力です。特にインターネットというものを使うのであれば、マーケティングの力は必須です。インターネットを使ったマーケティングですね。でこれ何かって言ったらですね、分かりやすいものを提供するってことなんですね、拡散力っていうのは。だって分かりやすくなければ口コミも起こるわけですし、分かりやすくなければこっちの世界に入ってくるわけですから、だからこっちの世界観、境界線があるんだとすればそれをできる限りですね、分かりやすく見せてあげなきゃいけないんです。で、そしてそれをシステム化して、ぐるぐる回せるような仕組みっていうものを作れば、あと勝手にお客さん入ってきますから、だから入ってきたお客さんに対して新しい世界を見せる、自分の世界観を見せる、価値観でも共有する、それだけで商品を売れるんです。だからマーケティングっていうのは割と分かりやすいです。分かりやすい言葉を使ってシステム化して繰り返す、それだけの話なんですね。まあ、具体的な話はまたどこかで話そうと思いますけど、とりあえず概念的な部分をしっかり覚えてください。マーケティングって何かって言ったら別に PPC 広告を打つとかそういうことはないんです。PPC 広告を打つんだったら分かりやすい言葉を使って、分かりやすい商品で PPC 広告を出して、しかもそれをさらにシステム化しなきゃいけないから外注に頼んでみたりだとか、あるいは別のことしてみたりだとかっていうことをするわけですね。そうした時に初めて集客がうまくいく。拡散というものができる。口コミも同じです。分かりやすい言葉、分かりやすい題材、分かりやすい、シンボル、そういうものを使って、口コミを起こしてもらう。さらにその口コミを起こるようなシステムを作ってしまう。そうすることによって、簡単に、マーケティング拡散することができるということです。そして4つ目、これからの時代最も僕が重要視している力です。融合力です。融合力。これはつまり何かって言ったら、他の世界と繋げるって意味です。何度も言いますが、この世界ってのは可能性の塊なんです。知らないと繋がれる。繋がらなかった世界が繋がる。繋がらなかった知識が繋がる。そういうふうに、いろんな融合が起こる可能性を秘めています。例えば僕がマーケティングという文脈の中に漫画の話やマトリックスの話、映画の話をしますよね。それは単純な話で、僕が漫画の業界とマーケティング業界とも繋いでるんです。だって、普段は語られない文脈ですよね。マーケティングといえば、なんとか理論は、なんとかマトリックスを使って分析して、市場リサーチをして、この指数を見てみたいなことが、普通は語られるんですけど、僕はそこに漫画っていうものを持ち込んでるんです。これは別の世界と別の世界を繋ぐっていうんですね、僕は。それによって何が起こるのかって記憶に残るんです、人も。だって聞いたことがないから。今回僕はお金の話ということで、お金の源泉って話をしますけど、これも言ってみれば、繋げてるんです。だって、マーケティングっていう文脈の中に、お金の源泉なんて話が入ってこないんですか、普通は。でも、これを取り入れることによって、融合させることによって、一気に人の記憶に残るようになるし、単純に面白い話になるんです。次の新しい世界になるんですね。だから、このお金の源泉っていうのを、おそらく、今まで聞いたことがないような話だったというふうに思っている人が多いと思うんですけど、そういうことなんですね。それは何でかって別に、聞いたことがない話ではないはずなんです。聞いたことがある話なんだけど、全く違う文脈を、全く違う世界と世界を繋げることによって、違うものになっているんですね。融合させることによって違うこと、違うストーリーになってるんです。 なので、この他のものと融合するって力があると、新しい提案というものを簡単にすることができるし、自分の世界というものを簡単に広げることができるようになります。次の可能性の模索があった提案をすることができるんです。で、この4つの能力があればですね、いつの時代でもお金を稼ぐことができます。なぜかというと、俯瞰してみると提案する力があって、それを拡散する能力があって、さらに、そのままでは とどまらずに、融合する力によって、さらに次の世界に自分の可能性とか、他の人の可能性を広げることができるわけですから。だから、ぜひですね、ビジネスモデルというものに執着しないでほしいんですね。アフィリエイトとか、ヤフオクとか、もちろんですね、アフィリエイトとかヤフオクってのはやりやすいと思います。特会としてやりやすいと思うんですけど、ただそのモデルに固執していくと、世界はどんどん硬直化していきます。自分で世界を閉じているようなもんなんですね。本当は広げなきゃいけないんだけど、自分で勝手に世界を閉じているようなもんじゃないですか。だから、モデルに執着しないことを、ぜひ心がけてください。そしてですね、自分の可能性を生かしたやつが、より多くのお金を得ることができるし、より多くの人気っていうのを集めることができるんですね。それはやっぱ意識的に小さなことから新しい経験をすることです。僕はいろんなところで言ってますけど、一見で関係ないと思うかもしれないじゃないですか。コンビニで普段買わないおにぎりを買ってみたりとか、普段買わないカップラーメンを買ってみたりとかすることは、まさか自分の人生に大きな変化をもたらすとは思ってないと思うんですけど、でもこのインパクトはでかいんです。例えばコンビニに1000個の1000種類の商品が置かれたとすれば、普通の人っていうのはそのうちの20個ぐらいしか買ったことないんです。1000個の選択肢があるにもかかわらず、たった20個ぐらいしか買ったことないんですね。僕らは1個1000個始めればいいじゃないですか。そしたらね、単純な話、その1000個の中から他の人が知らない美味しいものが、すごいものを見つけることができるんですよね。そしてそれを提案すれば喜ばれるじゃないですか。それがお金になるかどうかってのはまた別の問題ですよ。でもお金になるような提案もできますよね、それだったら。だって行ったことのない場所に僕らが行けば、じゃあ行こうよって言って、土地もらって、手数料もらえばお金になるじゃないですか。何それだけの話なんです。例えばパソコン知らない人に、じゃあ代わりに買ってきてあげるよって言って、オールインワンで、ね、全部知らないんだけど、買ってきてあげて、その代わりに手数料もらえば、それビジネスです、十分。一般ビジネスなんです。他人の知らない世界を知ってるだけでそれがビジネスになるんです。それはコンビニとかね、そういう細かいことからなんですよ。意識ってちょっとしか変えられないですから、いきなりね、行ったことのない場所に行きましょうって言われてもなかなか難しいですよね。明日はじゃあ、適当に行って、次に出る便に乗って、海外旅行行ってくださいって言われても、それって怖くてできないんです。でも、コンビニで、ね、違うおにぎり買ってくださいって言ったらできるじゃないですか。その繰り返しで、だんだんと、そういうね、全然違う世界に行くことが怖くなくなるんです。で、そうやって自分の世界を広げていけば、広がった分だけビジネスチャンスが生まれて、広がった分だけ新しい提案ができて、広がった分だけ人の興味を引けるわけです。っていうことなんですね。だから自分の可能性を生かさなきゃいけないよと。世界を押し広げる感覚です。少しずつでいいから自分の閉じた世界ってものを押し広げてください。そうすることによって、最終的にお金は儲かるし、いつの時代でも自由にお金を稼げるようになります。それはそうです。人よりも多くの経験をしていたら、それだけ多くのお金を稼げるのはもう必然的です。なので、ぜひですね、目先の3ヶ月は取られずに、2、3年やってもらいたいんですね。そうすれば、2、3年もやれば、より多くの経験というものを、かなりの度合いで、普通の人よりも得ることができます。いろんな知識、いろんな経験というものを、普通の人よりも、ものすごいレベルで、高いレベルで得ることができるわけです。ということです。なので、テンプレートとかね、ビジネスモデルに執着せずに自分の可能性を生かすことに集中してもらいたいなと思います。でですね、自分の可能性を生かした、その後はですね、自分の可能性を広げたら、それを何にシェアしていかなきゃいけないわけですけど、で、ここで一つ重要な視点があります。ぜひですね、ビジネスをやっていく上で、この視点を持ってやってもらいたいことがあるんですね。それは何かって言ったら、ビジネス、商品ってものは、相手の可能性を広げるためにあるものなんだということです。ビジネス全部はそうですね。だから、相手の可能性を広げられる人間になった時に、素敵じゃないや、無敵になるわけです。無敵っていうのは、要は、自分の可能性を押し広げてくれる人に出会った時に、その人が好きになるわけです。でその人から離れられなくなるわけですね、原理的に。だって、自分の狭い世界ってものを壊してくれる人ですから、新しい可能性を見せてくれる人、自分一人でやっぱ怖いわけですよ。自分一人で、なんか新しい可能性に向かっていくってのはやっぱり怖いわけですね、普通の人は。で、普通の人は小さいところから意識して自分を変えようなんてことは思わないわけですから、だから、やはり、いきなりね、その、新しいこと、をしようと思ってもできないんで、だからこそ誰かに新しい世界を見せてほしいし、できることなら誰かと一緒に歩みたいわけです。でそこに商品、ビジネスチャンスってものがあるわけです。だから自分が経験したこととか出会ったこと、っていうものをですね、人に融合させることです。だから僕が今こうやって話してますけど、これには聞き手がいるわけですよね。つまりあなたがいて、あなたに僕が学んだことを融合させようとしてるわけです。僕が学んだことっていうのは僕の狭い世界の中で完結することもできるわけです。だから僕だけが自己納得して、自己完結して、これは何も伝えないこともできるんですけど、伝えることによって僕が学んだことがあなたにも融合することができる。で僕が知ってる世界をあなたに見せることができる。これが価値なんですね。でこれは別に情報とか知識とかだけじゃなくて商品も同じです。何度も何度も言いますが、面白い漫画を教えるだけでもそれでもいいわけです。それが相手の可能性を押し広げるようなことになるんであれば、それを、ね、繰り返していけばあなたは相手誰かから好かれることができるんです。でそれがその可能性が、効率化するのがインターネットですよね。普通僕らが生きてたら、実際に出会える人ってやっぱ少ないわけですよね。実際に1万人とか2万人と話し合えるわけじゃない。せいぜい100人とかね、それぐらいもんだと思うんですね。その中で一人一人に対して、自分が見てきたもの、感じてきたもの、知ってるものっていうのを、提案することによって、新しい可能性を見せることができれば、当然あなたのことをその人たちは好きになりますよね。新しい世界を見せてくれるわけですから。からそこに価値を感じるわけです。それが、1対1でしかできないものが原理的に普通はね、普通は1対1しかできないわけです。自分と友達とか、自分と家族とか、自分と子供とか、そういうふうにこう1対1しか普通はできないことが、インターネットを使うことに1対1万とか、あるいは1対100万とか、そういう単位でできるんです。だから効率がいいんですね。新しい可能性を見せるっていうことが1対1万とかできたときに、ものすごくお金が入ってくるわけです。それによって。だって、普通では知らない新しい商品だったり、新しいサービスだったり、新しい知識ってものを教えたときにお金が入ってくるわけですから、それが1対1でできるときにすごい効率がいいですよね。1回の労力で1万人にそれを知ってもらうことができる。1万人に新しい世界を見せることができるわけですから、多くの人に感謝されて、同時にお金を手に入れるってことが起こるわけです。なんで、テンプレートとかでやれば、その新しい世界を見せるものがないにもかかわらず、アフィリエイトで儲けようとかってことは無理なわけです。アフィリエイトで儲けないんだったら、アフィリエイトしたいものがなければならない。紹介したい商品があって、それを誰かに見せたいからアフィリエイトする。自分が知ってる商品があって、それを多くの人に売りたいからヤフオクションする。それだったらわかるんですけど、ヤフオクが儲かるからとか、アフィリエイトが儲かるからとか、簡単だからっていうふうにやってる限りは、新しい世界で見せれないわけですから、自分だって閉じた世界にいるわけですからね。だから何の価値も出さないわけです。そこでちょっとした意識をすることです。例えばアフィリエイトするんだったら、より多くの商品を実際に自分が買ってみるとか、そうすれば伝えることができるじゃないですか。新しい世界を見せられるじゃないですか。セミナーとか参加してその作者の人と実際に喋ってみるとか、喋った経験が他の普通の人は経験したことないことだから価値があるんですね。それを伝える。わかるわけです。人気も生まれるし、人が興味を湧くし、感謝されるし、好かれるわけです。なので、自分の可能性を生かしたら、今度は他人の可能性を生かすということを考えなきゃいけない。で、他人の可能性をより多く生かした人は、より多くのお金を得るわけです。だから、インフラビジネスとかは、お金を儲かるわけです。それから、Facebook とか、Mixi とか、 そういうものっていうのは、Facebook っていうものは、だから普通の人、今までなかったコミュニケーションの取り方っていうのを提供することによって、より多くの人の可能性を広げたわけですよ。もし広げたわけですよ。僕ですら、外人からメッセージ来ますからね。何か言えば分かんないから返事しないですけど、その可能性を生んだのが Facebook なんです。ちょっと面白いじゃないですか、外人からメッセージがいきなり届くって。まあ、怖い面ではあるんですけど、もしそれがね、僕が言語が分かってしっかりコミュニケーション取れるんだったら、そこで新しい出会いが生まれて、もしかしたらそこで新しいビジネスが生まれるかもしれないし、場合によって結婚するとかね、そういうことだと起きるわけです。その可能性を生んだのが Facebook。だから Facebook はあんだけは儲かるわけです。あんだけの、その、資産価値になるわけですね。で、情報販売でも同じです。情報を教えることによって、相手の可能性を生かす。物販も同じです。その商品を通販することによって、今まで出会わなかった商品と全然誰か見知らぬ人を繋げることができる。それが可能性を生かしているということなんです。その地元名産品の何か鮭とか、ね、イクラとか何かあるんだったら、その美味しいものをおすすめするわけですよね。そしたら、その人は一生もしかしたら出会わないかもしれない、そのイクラとか鮭に出会えて、で買ったらうまかったら喜ぶわけじゃないですか。それではリピートが生まれたりとかお金が生まれるわけです。じゃあ次こんなのもあるよ、こんなのもあるよって新しい世界を次々に見せていくことができれば、次々に商品を生むことができるわけです。そうやってビジネスで成り立っているわけですが、すごいシンプルなものなんですね。自分の可能性を広げて、他人の可能性を広げることに力を入れた時にお金を儲かるビジネスになるということです。で僕がですね、僕自身が今後、の時代で目指す理想的な人間像っていうのが一つあります。これはですね、ぜひ皆さんにも、その、これ聞いてる人もね、意識してもらいたい。ちょっと意識してもらいたいなっていうふうなものなんですね。僕は最近すごく強く意識してるんですけど、こういう人になりたいなっていうのがあります。それ何かって言ったら、世界の新しい可能性を生み出せる人間になりたいんですね。つまりどういうことかっていうと、今までやって僕がやってきたビジネスっていうのは、僕が広げてきた可能性を誰かに、同じように見せるっていうようなビジネスをしてるわけです。僕が学んできたこと、経験してきたことを、誰かに教えるってことをすることによって、その誰かの可能性を広げるってビジネスをしてきたわけです。でもそうじゃなくて、僕が今やりたいことって漫画のビジネスだったり、大人の大学っていうのをやりたいというふうに思ってるんで、大人の大学っていうのはどういうものかって言ったら、各業界に専門家の人たちがいるわけですよね。でもその専門家の話を聞く機会ってなかなか大学行ってない限りはないと思うんですね。例えば、大学行ってもなかなか聞けない人の話ってあるじゃないですか。例えば漫画家の人の話だったりとか、映画監督の話だったりとか、要は専門分野に分かれちゃってて、その専門学校に行けもしかしたら聞けるかもしれないけど、その専門学校に行かないと聞けない人っていると思うんです。で、その人たちっていうのは、要はすごく世界が限定されてしまって狭くなっちゃって、まさに多様化による、何でしたっけ、硬直化が起こってるわけです。それが、を融合させるわけです。だから、映画の専門学校に行けば映画監督の話は聞けるかもしれないけど、他のところに行ったら聞けないって状態が僕は嫌なんですね。だから、大人の大学っていうものを作って、そこでは映画監督の話も聞けるし、漫画の話も聞けるし、あるいはなんか、ナンバーワンキャバ嬢みたいな人の話も聞けるし、要は大人の教養みたいなもの、知識欲みたいなものを満たすような、いろんな世界を繋げたときに、いろんなものが生まれると思うんですね。ビジネスっていうものに対して、なんか、漫画っていう文脈を持ってくると、映画っていう文脈を持ってくることによって、ビジネスの言葉では理解できなかったことは一気に開ける可能性があるじゃないですか。なんで僕は漫画の話を映画の話をするんですね。なぜかって言ったらその漫画とか映画を見てくれてる人にとってはすごく腑に落ちる話だと思うから、例え話をするわけです。でもそれが難しい数字の話、ビジネス用語だけで語られたものだったら理解できないことが多いと思うんですね。だから、いろんなものを繋げたいんですね。映画と漫画を同時に学んだときに、映画と漫画のエッセンスを受け継いだ新しいコンテンツが生まれるかもしれないじゃないですか。恋愛とダイエットとビジネスを同時に学んだときに、何かまた新しい世界が生まれるかもしれないですよね。そういうふうな新しい世界を生み出せる人間、環境を作りたいんですね。でそのための、なんていうか、活動を今してるんです。これっていうのは、広い意味で翻訳者になりたいんですね。翻訳したいんです。みんなが分からない言葉、分からない経験というものをみんなが分かるように翻訳したいんです。例えば宇宙物理学とか、ね、量子力学とか、あるいは何でしょうね、地質学とか、哲学とか、なんかいろんな何とか学ってあるんです。医学でもいいし、何でもいいですよ。でもそれってやっぱり僕ら一般人、普通の人にはやっぱり手が出せない。っていうか、触れる機会がないと思うんです。そこに対して僕がそれを何かしらで翻訳することができたとすれば、単純にそれをね、つなげるってこともそうだし、あるいは僕が聞いて学んで、その話を誰かに伝えるっていうのを翻訳だと思ってるんで、そういうことができたときに、どんどんどんどん新しい世界っていうものを広げていくことができるんじゃないかと思うんです。それはしかも自分の世界、もそうだし、他人の世界と両方の世界を押し広げることになると思うんで、だから人と人をつないでみたり、知識と知識をつないでみたり、世界と世界をつないでみたり、市場と市場をつないでみたり、そういうような試みをしてるんです。そういうふうにですね、新しい可能性を生み出すというのは未知の出会いを生み出すということなんで、その未知の出会いを率先してできる人間になった方が、これからどんどんどんどんその価値を生み出すことが簡単になっていくんじゃないかなというふうに思うんです。だって普通の人は未知なものが怖いわけですから、その恐怖心を乗り越えて自分の可能性を押し広げることに集中して、自分の知らない未知とさらにその未知を融合させることができたら、ものすごい新しい知識、みんなが経験したことない、考えたこともないような世界が開けるじゃないですか。でその考えたこともないものをさらに、一般の人たちに対して翻訳する、つなげるってことができれば、商品なんていくらでも生み出せるわけですよ。だからビジネスはいくらでも生み出せるし、どんな時代だってお金を稼ぐことができるっていうのはそこにあるわけですね。自分も他人も未知の出会いに巻き込んでいくっていうことです。で、これはやっぱ広い意味では翻訳者だと思ってるんで、融合することがないもの、出会うことがないものを出会わせる。そういうふうな意識で僕のビジネスをやってるんですね。そういうような意識で生きた時に、いろんなものがね、繋がっていくんです。面白い部分。ちょっと意識を変えるだけで、テレビと新聞が繋がったり、テレビとパソコンが繋がったり、なんでしょうね、その。学んだことはですよ。例えば、歴史を学んでビジネスに活かすとか、そういうことができるようになってくるわけです。ちょっと意識を広げるだけ。普通の人は、やっぱ、歴史といえば歴史、経済といえば経済、ビジネスといえばビジネス、恋愛といえば恋愛って、物々にこう、すごく食ってるんですね。なんか、物々にある、分離しちゃってるものなんです。で、本来は人間の頭の中にあるんですから、分離してないはずなんです。分離してるようにわざわざカテゴリー分けしてるわけであって、そのカテゴリーを取っ払える人間になった時に、新しいものを生み出すことができると思うんですね。それっていうのは少しずつ意識を変えていくだけなんです。もちろん今すぐに、じゃあ何かね、新しいものを生み出せる人間になるのか、融合させられる人間になるのかっていうと、そうではないと思うんです。でも、毎日意識を少しずつ、変えるっていうか、少しずつ意識するだけですね。それは365日続いて、それが10年続いことが学べるようになって話なんですよ。それっていうのは小さな積み重ねだと思うんですね。365日の積み重ねだと思うんで、これをね、現実的じゃないっていうのはやっぱりちょっとおかしいなと思うんです。3ヶ月でいくら儲かるとかっていうのはね、現実的だっていうのは、やっぱりどっかおかしいな、狂ってるなっていうところがあるんです。もちろん3ヶ月でその通りになればうまくいくことがあるかもしれないです。ただそれは少なくとも1000人とか2000人に売れてるような商品ではないわけですね。だから大ヒットしてるようなもので、そういうことを言ってるのであれば、おそらくそれっていうのは、そうではないんだろうなっていうことを認識してもらいたいですね。だって同じことだったら効率が悪いわけですから、同じことやってね、同じような発信してたら、どれ見ていいか分かんないわけです。だから効率は悪いですよね。大量生産に安くなるし、売れなくなるのは当たり前の話だと思うんです。みんなが同じものを作り始めたら、誰も買わなくなるよねって話なんですよ。だからみんなそれぞれのストーリー、それぞれの畑を耕して、それぞれの価値を生み出して、それぞれの新しい世界ってものを誰かに見せることができれば、ビジネスをいくらでも生まれるし、そういう人は一人でも増えればね、どんどんどんどん増えていけば、なんか世界、硬直した世界ってものが、閉ざされた世界ってものはもう少し広がるんじゃないかなって思うんですね。だからすごくマクロの話をしてるし、ミクロの話をしてる同時なんです。ミクロの話に置き換えてみれば、僕らは今僕が話してる内容っていうのは、友達とかに新しい世界を見せるってことなんですね。友達が知らないことを教えてあげる。友達が、行ったことない場所に行ってあげる。行きたい場所に行きたい場所ですよ。連れてってあげれば喜ぶじゃないですか。喜んだらね、その喜ばれた結果はお金ですからね。別に、その、直接友達からお金があるかわかんないですよ。でも僕は奢ってくれたりするわけですよね。その積み重ねですよ。それが1万人できた時に1万人から奢られるわけですから、じゃあ100万円200万円簡単に手に入りますよね。楽しいなんですね。その積み重ねなんで、だから、 別に僕はスケールも大きなことを言ってるわけじゃない。世界とかね、言葉の定義としては、だから、どうしても使い慣れてないものなので大きいものを感じるかもしれないですけど、でもすごくミクロな話をしてるんです。人間関係の話をしてるわけですから、だから一人一人のつながりなんです。それが、一体他になるのがインターネットだけなんで、だから、そこなんですよね。両方の視点を持たなきゃいけない。だって一体他になった時に、ある程度マクロの視点を持たなきゃいけないわけですが、でも、とっかかりはやっぱミクロの視点なんです。その、目の前にある人間関係です。人と人ってどこにあるんですかっていう人は友達との間を見てください。相手に何か提供するものはないですかと。ないんであれば自分がもっと多くのことを経験して、自分がもっと多くのことを学ばないと始まらないですよねっていうことを言いたいですね。例えば僕が一番最初にやってたビジネスって何かって言ったら、階層セーブデータっていうのを売ってたんですね。プレステ2とかのゲームのセーブデータっていうのをパソコンに取り込むことができるんです。でそこでデータをいじればセーブデータ自体を改造できるんですね。で、その、例えば、ね、ドラクエとかで資金給与99万円とかね、そういうなんていうか、マックス、資金マックスとかアイテムマックスみたいなことが簡単にできるんです。でその方法っていうのは意外と調べると難しいんですね。で、すごく調べた結果、僕ができるようになったんで、でもできない人がほとんどだったんですね。それなんかいろんな掲示板とかっていろんな質問があって、今できませんみたいなことがいろいろ書かれたら何回か分かってて、だからそれをメモリーカードに入れて販売するってことを一番最初にやってたんですね。だからそれって自分ができること、知ってること、しかも相手に、ね、伝えたいこと、相手の可能性をもう一個教えてあげる感覚じゃないですか。で、それで相手もそれを欲しがってたわけですから、だから商品を売れた。でもそれ僕やってても、ライバルもいっぱいだからやめて、また次の世界に行ったっていうだけの話なんです。アフィリエイト始めるときも、その当時は結構、誰もやってなかった情報書のレビューっていうことだったんです。だから情報書がいっぱい仕入れて買ったわけですよ。ヤフオクで儲けたお金を使って。いっぱい買って、ちゃんと読んで、ちゃんとレビューして、いいとこ悪いとこ判断して、でそれを正しく伝えるってことをやってたんです。それまではアフィリエイトも今みたいにコピーだったわけです。なんかまた原点回帰して戻ってるなと思うんです。時代錯誤だなと思うわけですね、コピーとかって。だってみんな昔コピーだったわけですから、整理整頓は丸かぶりみたいなので、どんどん銀行取引を踏ませればそれでいいみたいなことをやってたわけですから、でもそれがおかしいなって思ったわけですよ。だから自分が実験台になって買って判断して読んで実践してでその経験っていうものをレビューとして載せた、それが始めなんです。それがアフィリエイトの始めなんです。それで商品が売れていった、そのレビューをすることによって、でそこに対してレビューする人が増えてきたから自分なりの特典をつけてみたりとか、そういうような戦略になっていったわけですね。それっていうのはやっぱりなんていうのかな、一歩引いてみたら、しかも隣人じゃないですか。だって同じようにアフィリエイトやってて同じように上場に興味ある人たちですから、その場合だから同じように上場に興味ある人たち何に悩んでるんだろうなって言ったら、嘘ばっかりだってことで悩んだわけですよ。だから正しくレビューしてあげようっていう発想になったわけですね。ただそれだけなんです。すごく簡単な発想なんですね。でそれが形になった時にそうやってアフィリエイトできたりだとかヤフオクで売れたりだとかビジネスでもなるわけです。何を売れるかなとかじゃなくて、自分が見てきた世界の中で相手が見てない世界があるんだったらそれが商品になるわけです。だから自分が見てきた世界が狭いんであればそれを押し広げなきゃビジネスは生まれないんですね。でも押し広げることが簡単なんです。インターネットに繋がってるのか、僕らインターネットに常に繋がってるわけですから、ウィキペディア読むだけで他の人は知らないことを知れるんです。ニュースサイト読むだけで他の人は知らないことを知れるんです。ただそれだけなんですね。と簡単じゃないですか。でセミナーに出たりね、上手で学んだり強制で学んだり本を読んだりすれば、また他の人は知らないことを知れるし、他の人は出会えない人に出会えますよね。だからセミナーとかどんどん出た方がいいと思うんですよね。僕も最初やってた頃1年間ぐらいっていうのは、デビューして1年間ぐらいかな。一番最初の1年間は全然いい感じだったんですけど、その次の1年間ぐらいは、まあ、とにかく人に会うことに徹底してるわけですね。でそこの出会いによって、例えば今だったら原田翔太さんとか北川武信さんとか、そういう人たちの出会いっていうのは、そのたった1年間の中で生まれてるんです。たった1年僕が、車椅子にもかかわらずですよ。車椅子でその当時はまだ、うちのお兄ちゃん今、社員として働いてますけど、お兄ちゃんも別の仕事しましたから、だから迷惑をかけながら、連れてってもらったわけですよ。東京とかね、高知県の田舎から東京とか大阪とか出て、セミナーとか出たわけです、車椅子で。しかも17とか18歳ですからね、その当時。みんなから変な目で見られるわけですよ、やっぱり。だからすごく怖かった。そんなに都会にも行ったことないし、人の目に触れることがなかったから、すごく怖かったんですけど、ただ、そこ一歩出た時にいろんな人との出会いがあって、それが今につながってるんですよね。だから、そう簡単なことだと思うんです。少しだけ世界を広げる。で、その積み重ねが大きく変化を起こすってことです。で、そこで商品を作ったりとかビジネスをすることができる。何を商品にしていいかわからないっていう人、が多いと思うんですが、それはやっぱ自分の可能性というものをね、押し広げていけば、商品なんていくらでも生まれるんです。しかも自分で商品を作る必要がないんです。さっき言ったように翻訳者っていう立場を取るんであれば、誰かと誰かを繋げればいいわけですから、だから、セミナー講師の人たちがいたりだとか、あるいは全然関係ない大学の教授がいるんだったら、その人とお客さんを繋げる、その翻訳者となればいいんです。だから別に自分で商品作る必要ないですよね。アフィリエイトだったら特に自分で商品作る必要ないじゃないですか。紹介する商品を見つけて紹介する。それはもう自分で商品作る必要ない。ヤフオクだってそうです。自分が売りたいものとか、を見つけてそれを売る。だから全然自分で商品作る必要ないんです。情報販売をやれっていう話じゃないんです。アフィリエイトをやれって話じゃないんです。ヤフオクをやれって話じゃないんです。ネットショップをやれって話じゃないんです。何でもいいんです。そこはやっぱ自分の中で見つけなきゃいけない。ビジネスモデルに執着すると自分が見えなくなるんですね。だって人それぞれ特性があって、人それぞれ経験があって、人それぞれ自分の世界ってのは違うわけですから、だから生まれるビジネスってのは絶対違うわけです。誰かと誰かを繋げることも何かと何かを繋げることもできるし、紹介ビジネスとか仲介ビジネスとかマッチングビジネスみたいなことができるわけです。自分でもちろん見出せるものがあったらそれを見出せばいいし、情報販売ってやっぱ効率がいいですからね。見出すのコストはほとんどかからないですが、一つの効率のいいビジネスなんですけど、これだけが可能性なわけじゃないですから、だから自分の特性、自分の過去を振り返ってみて、ね、何がやりたかったんだろうとか、今までどんなことを経験してきたんだろうとか、何やってた楽しいだろうかということをぜひ考えてみてもらいたいです。その自分が楽しいこと、自分がワクワクしていることに他人を巻き込むことができたら、他人の可能性を生かすことができるんじゃないですかということですね。なので裏バージョンでお話しましたが、裏バージョンっていうのはね、ミラさんっていう僕がもう一人の人と協力してもらって対談形式で撮ってるんですけど、ミラさんがやりたいことの中の一つとしてワールドカップのビジネスってのがあるんです。サッカーが好きだからワールドカップに行きたいんですね。でもその一人でワールドカップ行っても楽しくないじゃないですか。だから、みんなを連れて行きたいっていうモデルがあって、でもそれってもしやれたとすれば、自分が行きたいワールドカップに誰かを巻き込んで行こうぜって、30人ぐらい集めていったらツアーとして成り立つじゃないですか。ツアーとして成り立つってはビジネスとして成り立つわけですよ。数量ももらえるわけですよ。その代わり全部手配したりとか現地行ってね、ガイドとか用意したりとかそういうことしなきゃいけないんですけど、でも自分のやりたいことに人を巻き込んでビジネスできるわけです。そういうふうに何だってビジネスになるわけですね。なので、ぜひビジネスモデルという意味で固執しないでもらいたい。それは自分の世界を実は広げているようで狭めているものなんだということをですね、自覚してもらいたいですね。実は広げているようじゃないですか。それでお金稼いだら自分の可能性広げられるかもしれないわけですから。だからビジネスを学ぶセミナーにてテンプレートを学ぶというのは自分の可能性をすごく押し広げているような気もするんですけど、ただそれは勝手に自分の中で狭い世界に引き込もっているだけだということに気がついてもらいたいんですね。それをしなかったらいろんな可能性が生まれるわけですから。その中で自分がやりたいことを選ぶだけなんですから。だから、すごく簡単なんですね。お金を稼ぐことはその特別なことではない。相手が知らないことが相手がやったことないこと、そういう可能性を、今まで閉ざされた可能性をちょっと広げてあげるだけでお金になるんですから。なので、まずはですね、自分の可能性を広げる、世界を広げることから始めてみてください。今すぐね、稼げる人ってないと思うんです。だって3ヶ月後に死ぬわけじゃないですよね。おそらく。3ヶ月で死ぬんだったらそれ頑張らないですよ。でも、多分そうじゃないと思うんです。別に1年、2年やったっていいわけじゃないですか。だって永遠に続くわけないですよ。で、ヤフオクやってね、出品して、輸入ビジネスでこうやって、EBayから買って出品して、それ10年、20年続けるんですかって話ですよ。それは今何も変わらないんですよ。同じことなんです。上から言われたことをやって、自分の可能性を狭めてる、それだけなんですね。そこをやりたくない。だから普通ですよね、それが。普通じゃ嫌だからインターネットに可能性を求めてきたはずなのに、なぜ普通のことをやるのかっていうことなんですね。普通のことじゃないことをやらないと、可能性は生かせないんですが、だからぜひですね、その、やってることを今一度考えてもらえればと思います。もしそういうふうに、その、 ルーチンワークやってるんだったらね、毎日同じことをやって、毎日同じ作業をして、で、お金を稼げると何なのって話ですか。自分の世界に一向に広がらないです。お金が手に入っただけで、お金の世界、お金で手に入る世界ってちょっとですからね。だってお金が、いや、今1000万あって何ができるかって車買ったりとかね、キャバクラ行ったりとか、それだけじゃないですか。いい服買ったりとか、ブランド品買ってみたりとか、いい家住んでみたりとか、それだけじゃないですか。それだけしか世界が広がらないんです。誰かと出会ったりとか、何かより多くのことをしたりとか、お金なくてもできますからね。だから、お金があるだけの人よりも、自分の可能性を生かせるんだったら、お金がない人の方が幸せなんですよ。いろんな経験ができれば。楽しいじゃないですか。でしかも、いろんな経験した結果、いろんな人に影響を与えられますから、その可能性の輪っていうのがどんどん広がっていくわけですから、お金持ってるだけの人は全然誰にも影響を与えられないんですよ。だから、機械的にね、テンプレートでとか、テクニックでっていうのを、ちょっとやめてもらいたいなと思うんですね。それが何をもたらすのかって、全体が不幸ですからね。だってみんなも同じことをやり始めたら、せっかくそれで稼げた人たちもまた不幸になっていくわけですから、ライバル増えてね。っていうことは、やるべきなのって話なんですよ。やっぱ自分のやりたいことを見つけて、自分のやりたいことをビジネスにして、自分の可能性を広げて、相手の可能性を広げてあげるっていうような生き方ができれば楽しいじゃないですか。しかもお金から解放されるし、どんな時代で生きているわけですよ。で、これこそが自由だと僕は思うんですね。ぜひ自由な人生っていうのを生きてもらいたいなというふうに思うし、僕自身もそれを目指してるんで、だからこうやって今、特に2012年以降何がやばいかさっき見ましたけど、可能性を生かせる人と生かせない人って二極化していくわけですから、だから今のうちに生かせるような生き方をしていかないと、どんどん無理になっていくんです。それは何でかって言ったら、普通のことをしないと生きていけなくなるからです。今のうちに可能性を生かしておくからね。普通のことをしないと、本当に生活が苦しくなっていくような時代になった時に、やっぱそこから抜け出せなくなるわけですよ。飯が食えないですよね、単純に。そうなると、より多くの経験をするためには、なかなかこう、時間もないし、選択肢が狭まってきますから、今のうちなんです。今なら時間もあるし、お金だってある程度言われるはずなんです。普通に働いてたら。だから、普通から脱却するためには、今のうちにそれを生かしていかないといけない。せっかくその、ある意味普通っていうのはステータスですからね。特に今まだ社会保障制度とか成り立ってるわけですから、それが20年先とか20年先、20年先に亡くなった時にどうなるのかって話ですよね。給料だって安定しないし、ボーナスは出なくなるし、あるいはね、それは正社員って雇用形態がなくなるかもしれないし、退職金なんてもちろん出ないわけですよ。って中で、なんか、単純に生きづらくなっていきますから、生きづらくなると、選択肢が狭まってきますから、普通に生きることができるんだけど、選択肢がどんどん狭まってくるわけです。今、いろんな娯楽を楽しめたり、いろんな場所に行けたり、だから今、日本市場を類を見ないぐらい、日本人は海外に行ってますよね。旅行に行きますよね。その辺の女子大生とか2、3カ国行ってるわけですよ。これの、この自由を生かさないで何するんだってことですよ。今のうちに。ぜひ、だから今のうち、今じゃないとちょっと厳しいかなというふうに思うんで、厳しいかなって、まあ、もちろん2013年でも2014年でも気づいた人はどんどん可能性を生かせるわけですよ。早ければ早いほどいいわけです、気づくのは。だから僕は若いうちにビジネスっていうか、自分の可能性ってものを気がついてほしい。だから必ずしも全員が全員起業してね、独立してとかって話じゃないですよ。自分とか自分の可能性ってものを生かすような生き方をすること。それにですね、目を向けてもらいたいと思います。若ければ若いほど。で、結局今が一番若いですから、50歳で60歳で70歳で80歳で、今この瞬間が一番若いわけですから、だから今この瞬間に自分の可能性をまた生かさないと、どんどん出遅れて、出遅れた結果ね、その人はもう戻れなかったみたいな、ことになるかもしれないわけですね。そうなると、もったいないと思うんで、単純に。ぜひ、気がついた人から恐怖を克服して、自分の可能性をどんどん広げていってもらいたいなと。こういう音声とかね、インターネットの世界に出会えない人っているわけですから、残念ながら。それは単純に運が悪いのかもしれないし、でも偶然なわけなんですよ、結局。インターネットの世界に出会ったのこの僕のブログを読んで音声に出会ったのも偶然ですよね。その偶然を体験できているのは、まさにあなたですから。あなたがそれを何かしなきゃいけない。それを必然にしなきゃいけない。自分のストーリーにしなきゃいけないわけです。これをね、ただの偶然だと思って、そのまま昨日聞き過ごして、そのまま来たら何も変わらないですよ。だって世の中は偶然できてるわけですから、偶然がね、僕らの身の回りにあるわけです。その偶然を自分の力で必然にしていく。つまり、必然というのは自分のストーリーに取り込んでいくということです。例えば僕のこの話を聞いて何かを始めた人がうまくいったとしたら、それは、この偶然をその人は必然に変えたことですね。自分の成功のための。そういう力があるんですよ、人間には。偶然、世の中にある偶然というものを結びつけたりだとか、必然にしたりだとか、そういう変化を起こす力があるんで、だから今ここでやらないことには何も変わらないということです。お金を稼ぐためにはね、2種類方法があるんで、1個は相手の悩みを、望みを叶える方法です。相手の望みを叶えれば、側近性が高いんです。これが便利屋さんですよね。何でもいいわけです。インターネットで便利屋さんで儲かりますからね。給水しばかりは行けばいいじゃないですか。草の人が行ったりとか、掃除に手伝いに行ったりとか、引っ越し手伝いに行ったりとかですよ。それだけで便利屋さんになり立ちますから、まあ、引っ越しだったら引っ越し業者かもしれないですけどね。何か便利屋さんとしてできることいろいろできますよ。ペットを探したっていいだろうし、ペットを洗うっていうのもいいだろうし、散歩に行くのもそうじゃないですか。それをインターネットで募集することができる。それは相手の望みを叶える方法なんです。ただ、側近性は高いですけど、そんなに金額が大きくないし、ある程度我慢な人です。ただ、単純です、単純に。でも確実です。お金がもし本当に今すぐ必要だとすれば、それはアフィリエイトで稼ごうとかじゃなくて、効率よくアフィリエイトで稼ごうとかじゃなくて、相手の望みをどうやって叶えればいいんだろうと考えた方がいいと思います。相手の望みを叶えるビジネスをすれば、もう側近ですから、確実に稼げますから。で、そうじゃなくて、もっと自分の感情を生かしたいんだっていうことであれば、自分のやりたいことに相手を巻き込むわけです。あるいは自分が好きなことに相手を巻き込むわけです。でこれってのはやっぱ側近最終わけです。価値観を合わせなきゃいけないですから、価値観の合う人を集めて、そこで価値観、ってものを共有して、で、そこで新しい世界を見せて商品を販売していかなきゃいけないんで、側近性は低いです。ただし、可能性はすごく大きいです。ネットの効率化っていうのは、この巻き込む力を増加させることになりますからね。つまり、一体化っていうものが可能なことにインターネットの特性っていうのがある。だから、一人一人巻き込めなかったら、一体化でも意味ないんです。一対一で売れない商品で1万円も売れないですからね。だから、そこですよね。一対一で売れる商品持ってんのっていうことをぜひ考えてみてください。もう一対一で売れる商品だと結構簡単に思いつきますよね。それは単純に1万人に向けて発信したら、インターネットビジネスが成り立つんですよってことなんです。なので、そこにね、相手を巻き込む、なんか面白い提案、新しい提案、新しい世界、相手が知らないこと、相手ができないこと、そういうものを自分はできないのかってことを考えてみる。あるいは自分ができないんだったら、誰ができないのかっていうのを考えて探してみる。そしたら誰かとお客さんをつなげることによって、翻訳者に誰かをお金稼げますから、いろんな方法があるんです。これってやっぱ、世界を見てる。俯瞰する力ですね。俯瞰する力があれば、そうやって見ることができるんです。やっぱ自分が自分だってなって、効率よくお金稼ぎたい、お金だけ欲しいみたいな、誰からもなんか悪口言われてないみたいなことを考えたら、自分しか考えないですから、だから意味がないわけですね。自分の本音を言わなきゃいけないし、本音言ったら誰かが知らされることもあるだろうし、自分の本気、心からお勧めしたいものを若の他人にお勧めするなかなか勇気がいることなんですよ。でもそれをやらないと意味がないでしょって話です。お金にならないでしょって話です。でも、多くの人ってのは自分勝手で、できれば誰からも、批判されたくないし、できれば自分一人で稼ぎたいし、できれば家でコーヒー飲みながら、エイダーも聞いた部屋でやりたいし、できれば1日30分でやりたいし、みたいなことを考えてるわけですね。それは無理ですよって話です。そういう方法を自分で思いついたんだったらいけるかもしれないですけど、誰かに教えられてる限りはそんな方法はないです。だから、自分でやりたいことをやって、それに人を巻き込むということにシフトしましょう、と、言いたいわけです。そのためのものが、お金の源泉、価値の源泉、そういうことなんですね。俯瞰する力、提案力、拡散力、融合力、この4つの力があれば、そういうものを自在に生み出すことができる。お金が稼げるポイントが見れて、お金が稼げるものを具体化できて、それを拡散することができて、お金儲かるでしょって話ですね、それだったら。だって売れるものが見えて、売れるものが発信できて、その売れるものが拡散できるんだったら、それ以外やることないですからね、ビジネス。さらに、それをずっと繰り返してても、どんどん自分の世界が狭まっていくし、そのうちビジネスが衰退していくわけですから、だから次の、爆発力を生むために融合する力っていうものを持つこと、その視点を持つこと、次の新しい世界を描けないかっていうことを考えること、それができたりすれば、永遠にビジネスが繰り返されるわけです。ずっと続くわけです。お客さんを変えながら、商品を変えながら、世界を変えながら、 そういうふうにビジネスが続くわけですね。でその小さな一歩として自分の可能性を広げる、生かすということを始めてみてほしいんです。なので、相手と自分の可能性を広げられないかということをですね、ぜひ意識的に考えてみてください。そうすれば日常絶対変わります。日々の暮らしが変わります。だって今サラリーマンで会社で働いてるんだったら同僚でもいいですよね。ちょっとコーヒー買いに行くときに同僚の一本買ってあげればいいじゃないですか。買ってあげればね、感謝されるわけですよ。それがまさに相手の可能性を広げるとか、相手のために何かするってことですよ。それによって、感謝されるわけですから、感謝ってどっかで帰ってくるかもしれないですね。帰ってこないかもしれないですよ。だって1対1の場合、物理的にその可能性が低いですから。でも1万人とかにそれがあれば帰ってくるんですよ、絶対に。だから確率の問題です、それはもう。だから、しっかりと相手と自分両方の可能性を広げられないかということに目を向けてもらいたいですね。これは常に意識を置いて考えることです。最初は別にお勧めする漫画とか見つけるだけでもいいですけど、漫画好きだったら漫画どんどん読んでください。しかもね、漫画読むって言ったらジャンプとかマガジンとかサンデーとかチャンピオンとかそれだけ読んだらダメですよ。もっとマニアックな漫画とか読まないとダメですよ。知らない世界を知らないと意味がないわけですが、自分の可能性を広げるってのはそういうことです。面白いかもしれないじゃないですか。全然知らない漫画がね、見たこともない。映画ちょっと苦手になっても漫画を読むことによって、もしかしたらその漫画ってものすごく面白くて学びがあるかもしれないじゃないですか。読んでみないとわからないんですよ。読んでみるってことをした時に初めて、あ、この漫画すげえ面白いってなるわけですね。そうなった時に初めて誰かに新しい可能性を示すことができるようになるんです。小さなことでもいいんで、映画が好きだったらより多くの映画を見るとか、食べ歩きが好きだったらもっといろんなとこ行ってみるとか、毎日同じね、昼飯、昼食食って同じメニュー食って、でやってたらどんどんつまんない世界になりますから、自分で自分の世界をね、それ殺してるわけですね、可能性を。毎日同じ食堂に行って、毎日同じメニューを食べて、毎日同じ時間に帰って、毎日同じ電車に乗って、なんかビジネスできますかって話ですよ、それで。そういう人に誰かがついていきたいと思うのか、誰かにそういう人が新しい世界を見せられるのか、新しい世界、新しい可能性を見せない限りは商品っては売れないわけですから、そもそもビジネス商品ってのはその可能性ですからね。相手の可能性を広げるのが商品ですから、だから自分から変わらなきゃいけないなってことです。でそういうやってるうちに自分の情熱とか自分の好きなことがどんどん出てくるわけです。でそういうものにさらにまたどんどん、新しいこと、新しい分野っていうのを開拓していけば、もう相当マニアになれるんです。で、最後に言えるとしたらね、お金持ちって全員オタクですよ。お金持ちっていうかね、ビジネスマン、経営者とか、企業家とか、お金を稼ぐ能力が高い人、お金と何かを交換する能力が高い人って全員オタクです。100% 全員オタクです。何かね、それは別に、アニメオタクとかね、二次元オタクとか、メキャラオタクとか、そういうことはないですけど、何かのオタクなんですね。だからビジネス成り立つんです。で、世間一般に言われるオタクと、じゃあお金を稼ぐ力が高い人って何が違うの？有効力なんですよ。だって、普通のオタク、世間一般で言われてるオタク、引きこもりで、もう二次元にしか興味ないみたいなオタクの人っていうのは、あるいは数字にしか興味ないとかね、生物にしか興味、魚にしか興味ないみたいな人っていうのは、やっぱ融合する力ないですから、欠如しますから、自分の世界で自己完結してそれが楽しいんです。これってまさに多様化による硬直なんです。それ多様化した人たちが、どんどん興味を突き詰めていって、硬直化した結果が世間一般で言われるオタクです。その硬直化をちょっとほどいたら、融合力って思われますよね。自分が学んだこと、自分が知ってることを他人と繋げることができるんです。そうした時にお金って思いますよねってことなんです。紙一重なんですね。オタクとお金を交換できる力がある人っていうのは、お金から自由になれる人っていうのは紙一重なんです。じゃあどっちがいいかって言ったら、やっぱりお金が多く交換できて自由に生きる人の方が、いろんなお宅になれたら楽しいですよね。一つのお宅になったって、アイドルだとかね、AKB だけが好きだったら、なんか人生つまんないと思うんで、人生の生かし方として、AKB も好きだし、韓流スターみたいなのも好きだし、漫画も好きだし、映画も好きだし、いろんなことをやりたいんだみたいな人の方が、それぞれを突き詰めて、それぞれ他の人、全然知らない人たちに新しい世界として見せられる人の方が、僕は理想的だと思ってるんで、そういう人間になりたいなと思ってやってるんで、僕自身もお宅ですよ。僕以外の人もお宅です。僕の知り合いは全員お宅ですよ。だってお宅じゃなくて面白くないですから、自分が知らないことを知ってる人と喋られると面白くないじゃないですか。自分が知ってることだけ知ってるとか、なんか自分のことに興味ない人と喋ったら面白くないですからね。だからみんなオタクなんです。そのオタク度合いっていうのをぜひですね、認めなきゃいけないですね。で、どんどん磨いてほしいなと思います。そうしたときにお金と交換する力っていうものを、得たときに爆発するわけです。で、お金と交換する力はさっきも言ったように、俯瞰力と提案力と拡散力と融合力、この4つを、ぜひ身につけてください。というか意識してみてください。ではですね、これまで4本の音声で話してきましたけど、これらを複合して考えてみてもらえば、すごくリアルにビジネスってものが見えるんじゃないかなというふうに思うので、しかもそれって別に経済とかね、世界とか歴史とかそういうマクロな視点だけではなくて、ミクロな人と人、あなたと私、あなたと家族、あなたと友達、そういう中に縮図がありますから、そこを見てもらえれば、じゃあ自分って何をやればいいんだろうということはすごく見えてくるはずなんです。なので、やることとしてはそうですね、自分の可能性を生かすということの方向性に動いてみることと、他人の可能性を生かすということに動いてみること、その2つです。これ動かなくて何も変わらないですから、ぜひですね、日常で何かにチャレンジしてみてください。チャレンジしていくことがいろいろあると思うので、ではですね、今回4本目の音声、これで終わりになります。最後にまたアンケートを募集するので、そのアンケートを答えてくれた人はですね、裏バージョンを、もれなくまたプレゼントします。実はですね、この裏バージョンというものが、このお金の厳選シリーズの中で、おそらく最も価値のあるものだと僕は思っています。じゃあなんでかって言ったら、僕と三浦さんという人を、2人で話してみます。今回僕これ1人で話しますが、1人で話してる限りはどうしても自己完結になってしまうところがあります。できる限り分かりやすくとかって思って喋ってますけど、でもどうしても分からないことがあるだろうし、一人一人に合わせた話ができないので、だから、代弁者として三浦さんというものを、してもらっているんですけど、その2人の話をすることによって、すごく腑に落ちると思うので、ぜひですね、今回の話を聞いたら、アンケートに答えて裏バージョンも手に入れてみてください。もうすでに3つの裏バージョン配信してますが、それをですね、アンケートに答えてくれなかった人には、残念ながら配信できないものなので、今回この4本目の音声に関する裏バージョンも、この4本目のアンケートに答えてくれないと、プレゼントすることはできません。なので、ぜひアンケートに答えてください。それが、また僕の参考にもなるし、次の話はもっと面白くなると思うので。じゃあ、以上です。ありがとうございました。